こけしの部屋。
この番組は株式会社アズマ、ウイングハウジング、さぬき鳥本舗、四国倉庫株式会社の提供でお送りします。
情報、観音寺市国田町の分譲地内にモデルハウスがオープン。学校や病院、スーパーも近い充実の環境、ワンランク上の上質な暮らしをぜひ体感してください。伝統を守り100年、ウイングハウジング。
運ぶ仕事は思いやり。株式会社アズマは人間性豊かな企業です。お客様のお荷物の運送業務はプロドライバーの心で担います。すべては安心安全な物流サービスをお約束するために。三豊市宅間町株式会社あずま。
四国倉庫株式会社は健康経営、多様な人材、その一人一人を大切に、長く生き生きと働いてもらえる職場環境を実現、健康的な職場文化の醸成を目指します。物流のトータルサービス企業、三豊市宅間町四国倉庫株式会社。
続いてはラジオネームてるてるアフロさんからのお便りです。続いてはラジオネームてるてるアフロさんからのお便りです。
お兄ちゃん、自分のお便りが採用されたラジオ何回も流すのやめてよ。続いて
はラジオ、過去1週間以内の番組が繰り返し聞けるラジコです。
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ル
ルルルルルルルル
ピ、何ですか？
ピリッという話は向かない。
え、
ピリッとしとこう。
あ、わかりました。ちょっと背筋を伸ばして。
そうよ、はい、いつもみたいにダラッとしとったらダメですよ。
いつもみたいにってダラッとしてませんよ。
ダメですよ、ちゃんとしとかんと今日は特に。
はい、わ、はい、かりました。ドキドキしながらこけしの部屋スタートです。ではご紹介しましょう。今日のゲストは極真空手中山道場副代表の中山正純さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。下前ちゃん、
はい、
分かってるよな。
何、
今日は本番ちゃんとしとかなあかんぞ。今までのゲストで怒らした一番怖い人やぞ。
確かに。
まあ、というわけで中山さんにお越しいただいてるわけでございますけども、はい、私とは一度お仕事でね、
はい、
イベントのお仕事でご一緒させていただきまして、でその中で、まあ、パネルディスカッションというような形でですね、はい、まあ、これからの子供たちが果たしてね、健やかに育っていくにはどういうふうにしていったらよいいだろうかとか、課題点は何だろうかとかね、そういったあたりね、ご一緒におしゃべりさせていただいたということでございましてね、はい、それご縁にぜひともこけしの部屋にもお越しいただきまして、おしゃべりいただきたいという願いが叶いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにこの番組のゲストさんには必ず聞いてるんですが、もう幼少期とか学生時代、大体どんな感じの子供さんやったんやなっていうのを聞かせてもらうんですが、ご自身で振り返った幼少期学生時代どうですか？
僕自身すごく体が弱くて、で、ちっちゃくて、
はい、
で運動神経もすごく悪いんです。
そうなんですか、はい、それ決して謙遜じゃなく、
これは謙遜じゃなくて、
はい、
やっぱこのままじゃ、いけないだなというふうなことで、父と母が、空手の、道場に僕を連れて行って、そこからが僕の人生が
変わっていった、
変わっていったのかなと。
それが何歳の時です ですか？
5歳ですね。
5歳小学校になる前やね、はい、幼稚園で言う、今で言う幼稚園やな、はい、うん、で空手やり始めて、
はい、
どうでした最初は？
いやもう入って、すぐにじゃあ変わったか言ったら、うん、絶対そんなことはないと思います。僕自身も小学校の間もずっと空手の練習も、
うん、
まあ、行ったりサボったり、やっぱりどうしてもあの2時間の練習がもう苦痛で、
はい、
まあ、痛いし、
痛いもんな、
筋トレとかもできないし苦しいし、
うんうんうん、
でもう休んだりもうなやめたいって思ってたことがもうほとんどだったんです。
そうなんや、
意外ですね。
意外やね、もうそこから開眼して、うん、どんどん空手道に突き進んでいったと僕は思ってたけど、そうじゃないよね。
、はい、
やっぱりそこはちょっと最初はちょっとどっちかというと挫折気味な、
はい、そうです、挫折気味です。
でもやめてはないんでしょ？
そうですね、うん、これはもう父と母がもう空手の先生してたので、うん、やめれなかったっていうことですね。
で、まあ、例えば空手とは別に、まあ、男の子でしたら野球があったりサッカーがあったり、
はい、
あったりするじゃない、バスケがあったりとか、はい、そっち方面のスポーツは、
はもう先ほど申し上げた通り運動神経が悪いので。
ほんまに50メートル走も遅いの？
遅いです。僕はもうその頃の走るのはもう亀より遅いぐらいですよ。
長距離も長距離も、
ね、あでも長距離はね、ええ、不思議とちょっと走れたんですけど、
うん、
まあ、それは本当にもう空手の練習をしてたおかげで、
ああ長距離がちょっとずつこう、はい、はいはい鍛えられていった
ような感じだったんです。
でもまあだから粘り強かったんですね、きっと。
まあどっちかというと ね、
ね
そうなん、うん、
いいように言えばそうかもしれないですね。
で中学入って、
はい、
部活動があるじゃないですか、
はい、
はなんかされたんですか？
いやもう中学校の時も、うん、まあその頃からちょっとずつこう空手の試合で、
うん、
ちょっとずつこう勝ったり負けたりするようになってきたので、うん、まあ部活はせずに空手の、
うん、もう空手で、
はい、
ほなもう小学生の頃はもう自分で言うのもあれやけど全然ダメ。
そうですね、
空手っ子、
はい、もう今僕空手の先生してるんですけど、今あの生徒たちよりも多分確実に弱いなっていう。
はあ、そんなもんなんや、
ね、でも空手頑張っていきたいっていう思った何かきっかけとかはあるんですか？
そうですね、もうその中学校ぐらいからちょっとずつまあ試合出て勝ったり負けて、もうその頃でもまああんまりやりめちゃくちゃ好きってはちょっと正直言えなかったんですけど、空手のこと高校ぐらいになってきたら少しずつ体もが出来出して、
うん、
である程度成績が取れ出してきたらすごく楽しくなってきだして、
うん、
でこれをずっと続けたいなっていうふうに少しずつ思うように、
また後ほど触れるんですけど、この今日お越しいただいてる、極真空手の中山道場の副代表の中山さんは世界大会準優勝者やからね。だから子供たち諦めるな。コツコツ粘り強くやってたら道は開けるぞ。
ねえ、
ね、
やっぱ目標ができてそこに向かってっていう力がどんどんねパワーになっていくわけですね。
でも意外やな、ほんとそうでもなかったんですよね、はい、高校中学で勝ったり負けたりし始めて、
はい、
で高校で体もついてきて、
はい、
よっしゃこれはひょっとしたらずっと続けていけばというような、
はい、
ずっとエリートかと
思ってたよ、
ね、いやもう全然です、
山
今もエリートじゃないんで、
いやいやいや、山あり谷ありだったわけですね。
そうですよね、
ではちょっとここで一曲リクエストいただきたいかなと思うんですけれども、ね、うんうん、はい、リクエストはいかがでしょうか？
中学校の頃に、
うん、
音楽をよく聞くようになって、
はい、
で大好きなバンドに出会って、それがマキシマムザホルモン。
おお、ロックですね。で
今住んでるのが琴平なので、はい、近くでモンスターバッシュが
モンバスね、
はいはいはい、あってそこでマキシマムザホルモンが来るということで、
はい、
はい、もう すごくもう中2か中3の時に初めて行きました。
ああ、いい思い出ですね。そしたら
その時に聞いた恋の銘柄は、
はい、
曲が、
はい、
はい、
リクエストで。はい。はい、 している曲はマキシマムザホルモン恋の銘柄場です。
なるほどな、うん、聞いてみなわからんね。
そうですね、
はい、で、中山さんがまあそういう空手をずっとやってこられて、高校生ぐらいからよっしゃこれはいけるに違うかというようなところで、高校卒業後はどういう進路を歩んだんですか？
その後は保育士、幼稚園の先生になろうと思って、う
ん、
香川短期大学の方、あ、しました。
いや、それはまたどういうあれからですか？
そうですね、うん、これも空手が関係していて、
うん、
空手してたらやっぱ結構子供たちと接することが多いんです。
うん、
で高校の時に、まあ、この先何か進路を決めていくって時に、うん、子供と接するのが自分は結構好きだったので、
うんうんうん、
じゃあ幼稚園の先生、保育士さんの道に進んでみたらどうかなという、うん、はい、感じでそっちの方向に決めました。
はい、
すごい
ね、
まっとうすぎるめちゃくちゃまっとうすぎるな、すごいね、
はい、
はい、もうそこはそしたらもう難なくクリアはできたんですか？もう
そうですね、うん、まあ短大は卒業して、
はい、
で本当はまあそこで地方公務員として、
うん、
公務員試験を受けて、合格して二十歳から入りたいなとは思っていたんですけど、
はい、
まあ、なかなかうまくいかず、臨時職員として、
はいはい、
まず琴平町の南幼稚園っていうところから、
うんうん、
はい、就職しました。
で就職してからもうもちろん空手は続けられてますけども、だいたいそのどういう生活になっていくんですか？
そうですね、
うん、
朝起きて、
うん、
まずコンピュラさんランニングして
待ってください、朝ですよね。
朝起きてからね、コンピュラさんの階段が、
そうですね、
785段ですね、
ね、もうあそこまで、まさか送るまではいかないですよね、あそこまでですね、
まあ、365段のオウムなんですけど、
あ、オウムで、
そこまでです。
なるほど、あ、はい、あ、そこまでで、
ね、はい、いや、でも、時間もないから、でも大変
いやもうそれは大変やね。
すごい
時間もないことは朝やからね、はい、まあ、とりあえず軽くランニング、はいはい、
して帰って、うん、でまあ仕事を行って、うん、子供たちと、
うん、
楽しく仕事をして、
うん、はい、
で夕方に帰宅して、でそこからまあ自分の任されてる道場の、
うん、
指導に行ったり、まあ、指導がない日は自分の練習の道場に行ったりして、
はいはい、
でまあピアノとかもちょっと練習しなきゃいけなかったりするんで、
あ、そうですよね、幼稚園の先生、ね、
お仕事からね、
でも空手が帰ってきたらご飯食べてちょっとピアノしたり、
うん、
なんか工作作ったりして次の日の準備して寝るという
ちょっとやっぱ空手とのギャップがね、
そう、5と10やなこれは
結構やっぱり体つきもねしっかりされてますから、この中山さんがピアノ弾かれるのかと思うことを想像して
工作してんのやろ、ね、ちょっとそのギャップはおもろいっちゃおもろいけども ね、いやでもまあまあ、休みという休みがないんちゃうんすか。
そうですね、まあなかなかまあ若いんでもその時は、
うん、
もうどんどんどんどん
やんね。だってお休みの日でも道場でお稽古に来られる子供たちもいっぱいおるでしょ、
はい、
なあ、その指導もあるしね、
確かに。
いやなかなかでも大変やね、
で
もでもなんやかんやであっという間に一週目も終わってしまいましたので、
ね、
また来週はぜひちょっと突っ込んでね、
はい、そうですね、
空手マンとしての、
はい、
手かとしての話を聞かせてもらいましょう
たっぷり伺っていきましょう、はい、来週もよろしくお願いしま す。
よろしくお願いします。
さぬきとり本舗プレゼンツテーマトークコーナー。
このコーナーでは香川県の名物赤いパッケージが目印のさぬきとり本舗の骨付き鳥にちなんだテーマについてお話ししてまいります。今週は周りにいる骨のある人の話です。
いかがですか、まあ、たくさんいらっしゃるような気はいたしますが、骨のある人どうですか。
そうですね、まあ、空手家って本当に癖の強い人が、はい、多いんですけど、
はい、
やっぱり骨のある人といえば、まあ、もう本当に身近で言うとやっぱり代表である自分の父の中山俊之、
うん、
お父様、
はい、父ですね。
なるほどね、はい、どのあたりですか。
と父も世界大会でチャンピオンになったことがあって、
はい、
で僕がまあ小学校の時に父が全国大会とか出てた時もあったんですけど、はい、全国大会で3位になって、
はい、
世界大会の切符をもらって、
うんうん、
で世界大会の多分1週間ぐらい前に、
うん、
拳を骨折したんですよね。
あれやだだだ。
で大体だったら多分こう試合をキャンセルする、欠場する人も、
はい、欠場でしょうね。
やっぱ空手か拳命なので、
ね、ここ一番ね。
でもギブスとかもつけて病院でって言われるんですけど、
はい、
うちの父はギブスはつけない、
はい、
試合は出る、病院の反対を押し切って試合に出て、
はい、
見事に世界大会でも、その僕は小学校の時の世界大会でも3位に、
ちょっと想像ができないですよね。
いや骨は折れてんねん。
折れてるの、
うん、
折れてるんですもんね。でも
骨があるから、
ね、そういうことね。
折れてるけど骨はあるから3位になって、世界で3位に取ったんよ。
すごいですね。
すごい。
やっぱり覚悟みたいなものがあるんですか ね、
やっぱかっこいい父の背中を見て、
うん、
で20代になった時に、また父が久しぶりに試合に出ると、
うん、
もう本当に僕は小学校の時に試合に出てたのも片手で見るぐらいだったんですけど、
うん、
20代、僕が20代になって父が50代くらいの時に急に試合に出ると、
うん、はい、
いきなり全国大会に出ると、
あ、
その、まあ、年シニアの世代の全国大会に出て、
はいはいはい、
で練習もぶっちゃけさほどしてないんです
よ、うんうん、
はい、
でもなんか突サプライズのように出て優勝しちゃって、
はい、
でまた世界大会の切符が あったんで、はい、翌年世界大会出て、はい、また優勝しちゃって、
うん、優勝したんですか、
すごいですね。
そうなんですよ、ね、あるわ、花あるわ、すごいな。どうですか、指導者としてのお父さんっていうのはやっぱり厳しい方だったんですか。
そうですね、でも父の練習はすごく楽しくて、
うん、
笑いがすごく絶えない練習なんです。
おお、意外とそんなもんなんですね、
はい、なんでそうやってるのかなって一回聞いたんですけど、うんうん、やっぱ苦しい練習を苦しそうにやっても、うん、苦しいだけじゃないですか。でそこに笑いがあったら、うん、なんとかできるんじゃないかなというような、父ユニークな方なので、
大事なことやと思う、まあ、今のお言葉はすごい大事なことやと思いますよね。だから最近も僕らの頃はスパルタな感じでね、僕らちっちゃい頃はもう根性根性でしたけどな、今ちょっと世の中も変わってきてね、今はお父さんがされてるようなね、うん、雰囲気になってきてるもんね。
やっぱりまあ好きとか楽しいっていう気持ちが原動力になることもたくさんありますもん ね、
はい、
ね、
いやー、いい話でしたね、ほんまに、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
株式会社は健康経営、多様な人材、その一人一人を大切に、長く生き生きと働いてもらえる職場環境を実現、健康的な職場文化の醸成を目指します。物流のトータルサービス企業、三豊市宅間町四国倉庫株式会社。
運ぶ仕事は思いやり、株式会社あずまは人間性豊かな企業です。お客様のお荷物の運送業務はプロドライバーの心で担います。すべては安心安全な物流サービスをお約束するために。三豊市宅間町株式会社あずま。
ウイングハウジングの分譲地情報、カオン市国田町の分譲地内にモデルハウスがオープン。学校や病院、スーパーも近い充実の環境、ワンランク上の上質な暮らしをぜひ体感してください。伝統を守り100年、ウイングハウジング。
お客さん、着きましたよ。
もう少しここにいさせて。
え？
その声を聞いていたの。
実は声がいいってよく言われるの。
ラジオが聞こえない。
声であなたを虜にする、ラジオラバーズジャパン FM ネットワーク。
こけしの部屋、
この番組は株式会社アズマ、ウイングハウジング、さぬき鳥本舗、四国倉庫株式会社の提供でお送りしました。
タカラレーベングループプレゼンツ、民放ラジオ99局、スピーカーでラジオ聴こうキャンペーン、 We Love Radio、松任谷由実 50th Anniversary、 日本中ユーミンに包まれたなら。松任谷由実さん出演、スペシャル公開録音イベントの開催が決定。リスナー50組100名様をご招待します。さらにこのイベントの模様を収録した映像コンテンツの配信も抽選でプレゼント。詳しい情報と応募方法はキャンペーンホームページをご覧ください。応募締め切りは8月28日まで。
ビッグモーター、夏の買取強化月間、この夏あなたの愛車を売ってください。5年連続買取台数日本一の実績で高価買取に挑戦します。 ビッグモーターは価格に自信あり。
車を売るならビッグモーター。
やっぱりビッグが一番。ビッグモーター。